Information。
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介していきます。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひチェックしてください。今日は生きがい応援プラザホットから相談員の福山さんに電話でご出演いただきます。テーマは新しい生活様式を取り入れた自分らしい過ごし方です。福山さん、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。福山さん、今回2回目のご出演ですね。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなふうなお話になりそうでしょうか。
はい、今日はですね、厚生労働省より新しい生活様式が提言されました、
はい、
これは新型コロナウイルスと共存しながら、まずは自分が感染しない、そして再び感染が拡大しないように続けることが求められる生活の実践例です、
はい、
この生活様式を理解し、日常生活に取り入れ、かつ自分らしい過ごし方を見つけることをテーマに今日はお話しさせていただきます。
はい、5月の末にね、緊急事態宣言も解除されて、はい、新型コロナウイルスの感染症、完全に収束したわけではないですけども、今のところ兵庫県は感染者がゼロという形でね、来てますのでね。ただ今おっしゃったように、厚生労働省からの新しい生活様式、まずはこの新しい生活様式、どのようなものなのか改めてご紹介いただけますか。
はい、感染防止の3つの基本が打ち出されています。
3つの基本ですね。
1つ目は身体的距離の確保、
はい、
2つ目がマスクの着用、
はい、
3つ目は手洗いです、
はい、もう今ご紹介いただいた3つの基本、ほとんどの方々に定着しつつあるんじゃないかなと思いますが、感染対策には本当に重要なことばかりですよね。
はい、1つ目の身体的距離の確保は、濃厚接触とならないよう、人との距離との人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートルは空けることです。
そうですね、
屋内での距離を保つのは難しいですが、
はい、
屋外では比較的距離を取りやすいので、遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶといいですね。
そうですね。
さらに会話をする際は真正面を避けることが大切です。
よく言われてますね。
向かい合って喋らなければ、ある程度飛沫感染を避けることができます。
はい、やっぱり飛沫っていうのが一番危険なんでしょうかね、うん、スーパーやコンビニのレジでもビニールなどのシートがかけられていたり、感染防止対策も取られていますよね。このスタジオの中も仕切りのシートをちゃんと置いているんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
うちの、相談窓口にも置いてあります。
やはりそうなんですね。
次に、外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用する、うん、これが感染対策の2つ目になります。
はい、なんかもうある意味エチケットのような感じで、
はい、
皆さんつけてらっしゃいますよ ね。
そうですね。
そしてまた場所によっては、入場のときにマスクをつけることが義務付けられているところもありますね、
はい、
ただもうだんだんと暑くなって、マスクをつけることちょっと負担になってきてますね。
そうですね、少し心配な時期になってきました。
そうですね、
マスクを着用していると心拍数や呼吸数、体感温度が上昇するなど、体に負担がかかることがあります、
はい、
そこで新しい生活様式における熱中症予防のポイントがあります。
ぜひ教えてください。
まずは暑さを避けることです、
はい、
エアコンを利用するなど部屋の温度を調整しましょう、
はい、
感染予防のため換気扇や窓を開けて換気をしつつ、エアコンの温度調整をこまめに調整してください、
はい、
次に、気温や湿度が高い中でのマスク着用は注意が必要です。
これですね、真面目ですからね、はい、皆さんね、しっかりつけてらっしゃいますけども、ね、さあ、どんな注意点でしょうか。
屋外では人と十分な距離、少なくとも2メートル以上が確保できる場合は、マスクを外しましょう。
はい、
マスク着用時には負荷のかかる作業や運動を避け、人との距離を十分に取った上で適宜マスクを外して休憩をしてください、
はい、
その他、マスクをしていると喉の渇きに気づきにくくなるので、
はい、
喉が渇く前にこまめに水分補給をしましょう、
はい、そして年を重ねると、暑さや喉の渇きにこう気づくセンサーの働き自体がやっぱり鈍くなってきていると言われてますよ ね。
そうですね、
これからの気温、そして湿度、どんどん上がっていく中、感染症対策と合わせてこの熱中症対策もしっかり意識をして行っていきたいですね。
次は手洗いです。 家に帰ったらまず手、顔を洗う、そしてできるだけすぐに着替える、シャワーを浴びることも良いと言われています。はい、手洗いは30秒程度の時間をかけて、流水と石鹸で丁寧に洗いましょう。はい、シニアの方、持病をお持ちの方は特に重症化リスクが高いと言われています。3密を避ける、こまめに換気するなど、感染対策として挙げられていることを緊急事態宣言が出ていた時と変わらず実践する必要ことが重要です。
はい、今後もこれをやはり続けていって、そして体調管理、感染拡大防止に取り組んでいかないといけませんね。
はい、さらに今までの生活で少し見直していただきたいことがあります。
はい、日常生活、今までとはじゃあ少し違う方法などを、そして考え方をしなきゃいけないということになりますね。
はい、そうです。買い物は通販を利用する、スーパーへの買い物は空いた時間に利用する、公共交通機関を利用するときは会話は控えめに、混んでいる時間帯の利用は避け、徒歩や自転車等の利用を考えましょう。今までとは少し使う形になることで、初めは戸惑いや不便さを感じると思いますが、収束までは長い期間がかかると言われています。感染拡大防止にこれらの工夫は大切です。
やっぱりそうですね。ご自分のもう固定されている生活様式ですから、ちょっと考え方や視点を変えて感染リスクを避けていく、そんな生活が必要ということですね。
そうですね。この新しい生活様式が当たり前になればストレスも少なくなると思います。
そうですね。しかもその考え方として、新しい生活が自分を守りますし、そしてまたもちろん周囲の人を守っていくために実践していかなきゃいけないというその大切さが分かってきますね。
はい、
その中で今日も出ています自分らしい過ごし方、こちらをテーマに挙げていらっしゃいますが、これはどういうことでしょうか。
はい、お聞きのシニアの皆さんは今回の自粛期間中に家にいる時間を利用して取り組まれたことが終わりかと思います。
そうでしょうね。
新しい生活様式に切り替えていく中で、しばらくは不自由と感じる生活が続くと思いますし、人との触れ合いが減るばかりになっていますよね。
そうですね。
生きがい応援プラザホットでは、現在皆さんのおうち時間を楽しく過ごすアイデアや自粛中に取り組んだ作品を募集しています。
あ、そうなんですか。
はい、これから取り組んでいただく作品もまだまだ間に合います。
はい、
こんな料理を作ったとか、運動不足の解消に皆さんがしていることをお寄せください。
はい、
この掲載を見た人に楽しい時間やこれからの趣味、いろいろな時間の過ごし方をお伝えして、それが交流のきっかけになればいいなと考えています。
はい、
詳しくは生きがい応援プラザホットのホームページや情報誌ホットホット通信に掲載しておりますので、ぜひご応募ください。
そうですね、ありがとうございます。自分の作品を見てくださった誰かに楽しい気持ち届けられたら、やっぱり嬉しいですね。
そうですね。先日シニアの方とお電話でお話をする機会があったので、どのようにお過ごしか尋ねてみました。
はい、
鈴鹿台にお住まいの辻さんはインターネットの将棋サイトで対戦を楽しまれたそうです。
インターネットでの将棋サイトですか。
はい、
これはじゃあ検索すればすぐ見つけられるものなんですか。
はい、私も興味があったので検索してみました。
はい、
そうしたら本格的な対戦ができるサイトがいくつかあって腕を焼けそうでした。
あ、そうなんですね。
はい、対面で対局できなくても世界中の人と対局できると思うとワクワクしますね。
そっか、世界中ね、インターネットですからね。
はい、他にもシルバー人材センターの会員で就労の相談員をされている安藤さんは、
はい、
現役時代は奥様に任せきりだった料理のお手伝いをされたそうです。
なんか今回自粛中に男性が結構ね、お料理をされるってお話テレビでも伺いますが、
はい、
とても素敵なことですね。
そうですね、素敵ですよね。現在朝ごはんはご自分の担当で 6,7 種類の野菜を取り入れた温野菜を毎朝作っていらっしゃるそうです。
あ、そうですか。
他にも新聞の記事を毎日30分ほどかけて書き写し、感想を書いたり、どんなタイトルがふさわしいかを考えたりしているそうです。
新聞記事を書き写すということは以前からもされていらっしゃったんですか。
外出自粛をきっかけに始められたそうです。
今回をきっかけにですか。
はい、私自身最近は文字を書く機会が少なくなっているので脳トレにいいなと思いました。
本当ですね。
お二人とも好きなことや新しいことを挑戦することでリフレッシュされています。
あ、そうですか、ありがとうございます。今ご紹介いただいたこういう例もアイデアと か過ごし方ということでアップされているわけですね、
はいはい、こんなことしましたっていうのを、応募していただけたらと思っております、
はい、わかりました。もっとたくさんの方のお家で楽しく過ごす工夫お聞きしたいですね、はい、ありがとうございます。今日はお電話で生きがい応援プラザホットから福山さんにお話を伺ってまいりました。新しい生活様式を取り入れた自分らしい過ごし方、現在募集中だそうですから、ぜひこれはホームページにご自分でアップをするんですか？
で、ホームページに応募様式の応募様式が貼り付けてありますので、その手順に沿っていただいてもいいですし、こちらの窓口の方に作品をお持ちいただいたり、ご相談のお電話いただきましたら、ご応募しやすいように、相談員の方が、ご回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。皆さん の方法を伺うことで、またやってみようとか、こんな工夫がアイデアがあるんだなって、頭すごく柔らかくなりますね、
はい、
ありがとうございます。生きがい応援プラザホット福山さんからお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介や健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。次は7月16日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。